皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今日は今年最後の礼拝となります。昨年に続いて今年もコロナに翻弄された大変な一年となりました。それでも世の中が少しずつ回復に向かい、日常を取り戻しつつあるようにも感じられます。今年は東京でオリンピックも開かれましたね。困難と思える状況の中でも、神様の憐れみと恵みが確かに注がれていたなぁと思います。この朝、今年一年の神様の守りと恵みへの感謝を覚えながら、ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日は今年最後の主日の礼拝となりました。今年一年もここまで守り導いてくださったこと、心から感謝いたします。この朝もあなたの御言葉をいただきます。どうぞこのひとときを豊かな恵みによって導いてください。私たちの心に神様ご自身が語りかけてくださり、私たちが御言葉に聞き従うことができるように助け導いてください。このひとときを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もクリスマスに関連しまして、マタイの福音書2章から開きました。先週は遠い東の国の博士たちがはるばるイエスに会いに訪ねてきたという出来事から学びました。ユダヤの国とは全く関係ないと思われた人たちが、大きな犠牲を払ってまでやってきて、幼子イエスに出会い、心から喜びに満たされて礼拝を捧げました。今日の箇所はその続きのところとなります。ヨセフとマリアにとって、博士たちの来訪は思いがけない本当に嬉しいことであったと思います。やはりこの子は救い主となるお方なのだという確信が強くされて、この子をしっかりと守り育てていこうと励まされたと思うんですね。しかしその後、ヨセフ一家を取り巻く状況は一転して大きな試練に見舞われます。順調な時というのはなかなか長続きはしないものですね。その時ヨセフはどのように判断し、また神様はこの家族をどのように導かれたでしょうか。今日はこのところから、神の守りの御手によりと題してご一緒に見ていきたいと思います。13節をお読みします。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。博士たちが帰るや否や、主の使いがまた夢でヨセフに現れて、立って幼子とマリアを連れてエジプトに逃げなさいと告げられます。ヘロデ王がイエスを探し出して殺そうとしているというんですね。先週の箇所にありましたが、ヘロデ王はユダヤの国の王となるお方が生まれたということを博士たちから聞いて恐れ惑いました。それはヘロデにとって都合の悪いことでした。自分が王様ですからね。そこでヘロデは博士たちからこの幼子の居場所を聞き出して殺害することを企みます。すでにベツレヘムに生まれたことは学者たちから聞いて把握していましたので、博士たちが戻り次第兵隊を送り込むつもりでいたようです。一国の王様が 躍起になって、一人の幼子の命を取ろうとしていたんですね。それほどヘロデは恐れた。彼にとって脅威であったということを意味しています。もし、ヨセフが何も知らずにそのままベツレヘムにいたら、あっという間にヘロデの軍隊に捕らえられて、イエスの命もそこまでだったかもしれません。それでは、救い主を使わすという神様のご計画はそこで終わってしまいます。しかし、神様はそんなヘロデの魂胆もすべてご存知でした。そして、イエスの命を守るためにエジプトへ逃れるようにとヨセフに知らせます。神様はヨセフの心に働きかけて、ヨセフの手によってイエスを守らせようとされました。一家の長であるヨセフに任せたということです。このところにまず目が留まりました。全能の神様であれば、何もヨセフに任せなくても、神様ご自身が奇跡を起こして、直接イエスの命を守ることもできたはずです。ヘロデの軍隊を神の力によって一撃するとかですね。そういうことも神様にとってはたやすいことであったと思います。でも、神様はそうはされませんでした。あえてヨセフに迫り来る危険を知らせて家族を連れてエジプトに逃げるようにと告げたんですね。ヨセフがこの見告げを真剣に受け止めて自分自身で決断し行動しなければイエスの命は守られませんでした。その判断はヨセフに委ねられたわけです。幼子イエスの命を守れるかどうかはヨセフの手に委ねられました。考えてみれば、神様は随分大きなことをヨセフに任せたのだなと思います。人類の救いに関わる神様の大きなご計画です。しかも、神様の一番大切な一人子の命がかかっていることです。ここで終わってしまうわけにはいかない重要なことでした。それでも神様は、ヨセフには任せておけないので、ここは私が直接介入しようとは言われなかったんですね。それを人であるヨセフに一切任せたというんです。それほど神様はヨセフのことを信頼していたということだと思います。神様は、ご計画の実現のために、あえて人を用いられます。聖書を読んでいくと、実に多くの人たちが神様に呼ばれて、使命を与えられて、大きなご計画のために用いられていったことがわかります。表舞台で大きな働きをした人たちもいれば、目立たない、裏方のような働きをした無名の人たちも大勢います。それでも、一人一人が神様の大切な働きのために用いられていきました。神様は、私たちのことも信頼してくださって、私たちにもそれぞれの使命を与えておられるのではないでしょうか。私たちが今、取り組んでいることもそうだと思います。お仕事もそうです。家族に仕えることももちろんそうですね。社会の中で取り組んでいること、誰かのために祈ること、突き詰めれば今日一日を精一杯生きること、そうした一つ一つのことも神様から委ねられている大切な責任なのだと思います。それが大きいとか小さいとかは関係ありません。神様が私たちの心に思いを与えてくださって、今いるところで なすべきことを示し、励ましてくださっています。これはあなたに任せるよと言って、私たちに委ねてくださっているのではないでしょうか。これも神様から委ねられた責任と受け止めて、感謝を持って、一つ一つのことに心を込めて取り組んでいきたいと思います。さて、この御使いからの御告げを受けて、ヨセフはどのように答えたでしょうか。14節と15節をお読みします。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。ヨセフはこの言葉を信じました。そしてすぐに従いました。告げられたことが神の御心であると確信します。今家族に身の危険が差し迫っているのだとはっきりと受け止めるんですね。この時、目に見える状況はまだ何も変わってはいませんでした。日常の生活があって、今日も一日が平穏に過ぎた、そんなほっとする夜であったと思います。しかも、はるばる東の国から博士たちが訪ねてきてイエスを礼拝し、高価な贈り物までいただいた喜ばしい日です。もうちょっとこの幸せな余韻に浸っていたいと思えるようなひとときであったと思うんですね。それが一転して王様から命を狙われることになるなんて、にわかには信じられないようなことでした。エジプトに逃げるということは、これまで築いてきた生活の基盤、仕事や人間関係、そうしたものを手放してここを去ることを意味していました。しかし、ヨセフは決断します。この見告げを真剣に受け止めました。すぐ逃げなければならないと心を決めます。そして立ち上がりました。行動したんですね。しかも、夜のうちにです。即座に従いました。まずは、今晩はゆっくり休んで、明日出発の準備をしようかとは考えませんでした。今すぐここを去ると決心して、夜のうちにエジプトに向かって出発します。そこに残していったもの、持ち出せなかったものも結構あったのではないでしょうかね。このヨセフの決断力と行動力がすごいなと思いました。神様の御心と分かったら、すぐに従うことの大切さを教えられるように思います。この場面を見ていましたら、出エジプトのシーンを思い起こしました。イスラエルの民がモーセに率いられて、奴隷のように暮らしていたエジプトから脱出するあの場面ですね。あれは何十万人という民族大移動でしたが、あの時もその夜のうちに出発するんですね。着の身着のままで逃げるわけです。その出来事から1400年ほど経って、今度はその子孫であるヨセフ一家がそのエジプトに逃げることになります。エジプトに戻っていくような感じでしょうか。実はそのことが15節に聖書の予言の言葉との関連で記されています。私はエジプトから私の子を呼び出した。これはホセア書の11章にある御言葉ですが、出エジプトの出来事と重ねてヨセフ一家がエジプトに向かったことが予言されているようです。この後、彼らはエジプトからイスラエルに戻ってくることになります。 一方、ベツレヘムの町では、その後、悲しい出来事が起こりました。ヘロデが博士たちに騙されたと知って、ベツレヘムとその近辺にいた2歳以下の男の子を殺害してしまいます。ヘロデはそこまでしてユダヤ人の王となる方が出てくることを阻止しようとしました。彼は神のご計画に逆らって権力を行使して自分の思いを遂げようとするんですね。ベツレヘムの町は深い悲しみに包まれました。ちょっと読んでいて辛い感じがします。正直なところ、この出来事はどう受け止めたらいいのだろうという思いもします。なんだかイエスの身代わりにこの幼い子供たちが犠牲になったようにも思われるんですね。でも、もちろん神様はこの子供たちとその家族のことも心に留められたはずです。深い慰めとお取り扱いがあったと思います。この痛ましい事件は、人間の罪がいかに大きくて根深いものであるかということを物語っているのではないでしょうか。さて、こうしてヨセフ一家はベツレヘムからエジプトに移り住んで、そこでしばらく暮らしました。エジプトでの生活は決して楽なものではなかったと思われます。慣れない土地で外国人として肩身の狭い思いをしたのではないでしょうか。でも、あの博士たちから受け取った宝物がエジプトでの暮らしを支えることになったのかもしれませんね。それも神様が配慮されたことであったと思います。やがてヘロデが死んだ時に、また主の使いがヨセフの夢に現れて、家族を連れてイスラエルに戻るようにと告げられます。ヨセフはその言葉に従ってイスラエルに帰ってきます。しかし、その時、ヘロデの息子のアケラオが王になっていました。彼も残忍な王として知られていました。ヨセフはまた夢でそこを離れるようにと戒めを受けて、北のガリレア地方に向かいます。そして、ついに彼らの故郷であったナザレの町に戻ってくるんですね。イエスの出産前に旅立ってからしばらくぶりの帰郷となりました。イエス様はそのナザレの町で30歳ぐらいになるまで暮らすことになります。ヨセフとマリアの息子として少年時代を過ごして、やがてお父さんから大工仕事を教わって仕事をしながら町の人たちの中に溶け込んで暮らしていたのかなと思います。こうしてイエス様はヘロデの追っ手から守られて、長い旅を経てナザレの町にたどり着いて、田舎町の普通の家庭の子供として生きることになります。それもイエス様にとって必要な期間だったんでしょうね。最後に、今日の箇所を通して神様のご計画と導きということについて少し考えてみたいと思います。これまで見てきましたクリスマスストーリーは、神様の救いのご計画がどのように実現したかを物語っています。神様は私たちを罪から救うために、神の一人子イエス様を罪からの救い主としてこの世界に使わせてくださいました。それが神様の救いのご計画です。そのご計画を実現するために、神様は人を用いられました。今日の箇所では、ヨセフを用いて幼子イエスの命を守らせ、行く先々で行くべき道を示し、 その都度導いてくださったことがわかります。ヨセフは神様の声を聞きながら導かれるままに従っていきました。ナザレからベツレヘムへ、さらにエジプトに逃げて、やがてまたイスラエルに戻ってきて、故郷のナザレに帰ってくるという長旅でした。ヨセフの辿った道は、彼が思い描いていないような道であったと思います。まさか家族を連れてエジプトに移り住むことになるとは夢にも思わなかったでしょうね。でも神様は彼らを一時そこへと導かれました。どうしてエジプトなのか、ヨセフには完全に理解することはできなかったかもしれません。それでも神様はその時彼らにとって一番良いところとしてエジプトへと導かれたのだと思います。このヨセフの辿った歩みは私たちの人生の歩みに重なってくるようにも思います。神様は神様のご計画の中で私たちをその都度一番良いところ、ふさわしいところへと導いてくださるのではないでしょうか。それは場所とは限りません。置かれる状況もそうです。私たちはいろんな状況に置かれますね。どうしてこんなことが起こるのかと思えるような願いたくない状況に突然置かれることもあると思います。私たちにはどうしても理解できないこともあるかもしれません。ベツレヘムで殺害された子供たちとその家族が置かれた状況もそうでした。なぜ神様はこのことを許されたのだろうと思えることもあります。それも私たちの理解を超えた神様の大きなご計画の中でなされていたことだと思うんですね。一つはっきりと言えることがあります。それは神様は私たち一人一人のことを愛しておられるということです。神様は私たちのためにご自身の独り子を惜しみなく差し出してくださったほどに私たちを愛してくださいました。それは間違いのないことです。神様はその大きな愛をもって私たちの人生を一番良いところへと導いてくださいます。このことをぜひ心に留めたいと思います。今週の御言葉として、箴言の19章21節を挙げました。お読みします。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。人にはいろんな思いや願いがあります。いろんな思いを心に抱きますね。でも、神様のご計画こそが実現すると言うんです。聖書を読んでると、本当にそうだなと思わされますね。今日の箇所でも、一国の王であったヘロデが必死になってイエスを殺そうと企てましたが、その企ては失敗に終わりました。神様はヨセフに働きかけて幼子イエスの命を守られました。そしてヨセフとマリアのもとでイエス様は成長し、やがて十字架に向かって救い主としての働きを始めることになります。神様のご計画は、どんな人間的な思いや企みによっても妨げられることはありませんでした。神様のご計画は必ず実現するということを覚えたいと思います。そして、 そのご計画の中で私たちをも用いてくださる神様に信頼してお従いして参りましょう。いよいよ今年も残り少なくなってきました。2021年という年は皆さんにとってどんな一年であったでしょうか。たくさんの神様の恵みがあったと思います。一方で大変だなと思えることもあったかもしれません。失敗したなと思えることや悔やまれることもあったかもしれませんね。それでも、それも神様の御心の中でなされたこと、そのことにも意味があって、神様がそれでよしとされたことなのかなと思います。もしそれが間違っていたとしたら、軌道修正すればいいわけですね。神様は正しいところへと私たちを導いてくださいます。ヨセフが神様の声を聞きながら導かれていったように、私たちも御言葉に聞き従いながら導かれてまいりましょう。それではお祈りをいたします。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の導きを感謝いたします。あなたのご計画はあまりにも大きくて、小さな私たちには計り知ることができません。時にはどうしても理解できないようなこともあります。それでも、あなたは私たちを愛してくださり、私たちを罪から救うために大切な一人子イエス様を使わしてくださったことは間違いのない事実です。本当に感謝いたします。あなたは私たちのことをも用いてご計画を進められます。そして私たちを一番ふさわしいところへと導いてくださることを覚えて感謝いたします。私たちが今置かれているところで自分にできることを心を込めて精一杯果たしていけるように助けてください。そしてそのことを通して私たちの心に喜びを与えてくださいますようにお願いいたします。今年一年も神様の大きな御手によって守られ、ここまで導いていただきました。神様の深い憐れみとお恵みに心から感謝いたします。どうぞ迎える新しい年も私たちを御心のままに正しいところへと導いてください。心からの感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。